入眠夜話。ことわざを辞書で引くと、昔から世間に広く言い習わされてきた言葉、教訓や風刺などを含んだ短句であると説明されています。ことわざには逆境を乗り越えるための強い力を与えてくれるような崇高なものから、いわゆる正論ではないけれど現実的な、なんとも人間臭いものまで、さまざまなものがありますが、いずれにしても文字や音声による表現によって人の心に影響を及ぼすことができる、言葉の技と捉えることができるでしょう。今宵はそんなことわざたちの中から、知っているけれど意味をうまく説明できないもの、あるいはあまり知られていないけれど思わず「なるほど」とうなってしまうようなもの、さらにはことわざのような物語性は持たないけれど、改めて考えてみるとなぜそんな言い方をするのかよくわからない、いわゆる慣用句と呼ばれる表現まで、さまざまにピックアップしてご紹介してまいりたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、ことわざを知る3。最初にお断りしておきますが、ことわざも一つの生きた言葉である以上、本来の意味はあっても、実際に使う上で正しい意味と言い切れるものは、厳密に言えばですが存在しません。そのあたりご理解いただいた上でお楽しみくださいませ。沈黙は金。余計なことを言うよりも黙っている方に価値があるという意味を持つ言葉としてよく使われています。この言葉の由来は、一般にはスコットランドの歴史家トマス・カーライルの著書に記された「雄弁は銀、沈黙は金」という言葉であると言われますが、その著書の中でカーライル自身が、このことわざはスイスの石碑に彫られていたものだと言っています。つまり、黙っていることに価値があるという意味を持つことわざは、古くから世界中に存在していたようで、一説によれば、沈黙は金ということわざは、もともとアラブのことわざだったものが、スペイン経由でヨーロッパに広まったものだと言います。言わぬが花、なんてことわざもありますが、いずれにしてもそれだけ私たち人は、余計なことを口にして、失敗してしまう生き物なのでしょう。ちなみに、雄弁は銀、沈黙は金という言葉が作られた頃は、金よりも銀の方が価値が高かったなんて説もありますが、古今東西、人は調子に乗ると放っておいても勝手にペラペラと喋るようになるものですから。 ことわざとしては、雄弁よりも沈黙の方に価値を置く方が自然なような気がします。来年のことを言えば鬼が笑う。未来のことはどうせわからないのだから、あれこれと考えても仕方がない、という意味のことわざです。そんな未来のことを言っていると鬼が笑うよ、と言ってからかう時などに使われています。それはいつもむっつりと恐ろしい顔をしている鬼も思わず笑ってしまうほどおかしなことだよ。という理解が一般的ですが、どうもいまいちしっくりいきませんね。このことわざの元となったと言われている熊本の昔話がありますが、そのあらすじはおおよそこのようなものです。あるお寺に鬼がやってきて、和尚さんの弟子にしてくださいと頼みました。弟子になった鬼はよく働き、皆は大助かり。しかしあまりに大食いで、食事の鍋をあっという間に平らげてしまい、みんなの食べる分がなくなってしまいます。そこで和尚さんは小さな竹を鍋に浮かべることにしました。こうして一度に食べにくくすれば、鬼も食べるのに時間がかかると考えたのです。ところが鬼は、なんとその竹ごとバリバリと食べてしまいました。それで歯が欠けてしまった鬼は、これじゃあもう鍋が食べられないと泣き出しましたが、和尚さんが、大丈夫、来年になればまた生えてくるからと言うと、鬼は泣き止んでにっこり笑いました。という昔話です。確かに和尚さんが来年の話をしたら鬼が笑ったわけですが、どうもことわざとの直接のつながりはないような気もします。それほど深い意味はなく、来年のことを言った、鬼が笑ったという連想だけがあって生まれたことわざなのかもしれませんね。君子豹変す。君子は優れた人物のこと。豹変は動物の豹が季節の変わり目に毛が生え変わり、いわゆる豹柄がよりくっきりとすることから、大きく変化することを意味します。つまり優れた人物はこれまでの主義主張を捨ててがらりと考えを変えるという言葉で、本来はいい意味で使われる中国の古い書物易経の言葉です。易経には、君子は豹変す、小人は面を改むとあって、優れた人物は自らの過ちを認めて突然考えや態度を変える、周りの普通の人間は 表面的にでも考えを改めて、それに従えばよい、と記されています。しかし現在、君子表変すは、君子の部分が取られて、表変するとして、あまりいい意味で使われないことが多いようです。どちらかといえば、突然悪い方向に変化する、無節操、いうことがコロコロ変わる、といった悪い意味での変化、一貫性のない言動に対して使われます。もっともそれも仕方がないかもしれません。正論を言えば、確かに間違いに気づいたら、以前の考えに肯定せず、可及的速やかに改めることが最善の結果を招くでしょう。しかし、君子ならぬ一般人の、つまり、小人、である私たちからしたら、上の人間にコロコロと考えを変えられてはたまったものではありませんから、表現することをどうしても好意的に捉えにくいのかもしれません。そんなふうにコロコロと指示が変わり、一貫性がないことを表す四字熟語といえば、朝礼暮会があります。朝礼暮会は、方針などが絶えず変わり定まらないことを意味する言葉として使われていますが、こちらも中国の古い書物、漢書に由来します。家臣が皇帝に対して、世の農民たちが苦しんでいるところに、朝に法令が出たと思えば、夕方にはすぐにそれが改められる、という政治の現状を伝え、いさめたとされる記述です。つまりこちらは、もともと悪い意味で使われた言葉ですから。上の人間の言動がフラフラして困る場合には、こちらを使ってあげたらいいでしょう。あとは野となれ山となれ。今目の前のことさえ何とかすれば、もうそれ以上先のことはどうでもいい、というような投げやりな、と言いますか、捨て鉢な、と言いますか。非常に無責任で、開き直った言葉ですが。最近はそこまで深く考えず、えいやっと、勢いをつける程度の意識で、軽く使われることもあります。この、あとは野となれ山となれの由来は、近松門左衛門の戯曲、メイドの飛脚のセリフに由来するという説が有力のようです。このお話では、公金、つまり、お上のお金を扱う大阪の飛脚問屋の男が、遊女と恋に落ち、その金を横領して遊女を身請けするのですが、二人して男のふるさとである大和の国、現在の奈良県に逃げようとします。その際に放たれるセリフが、栄養映画も人の金。果ては砂場を打ちすぎて、あとは野となれ大和路や、です。 このセリフに由来するとなると、野となれ山となれの山となれはもともとは大和路、つまり奈良に向かう道のことだったということになります。ちなみにこのセリフで出てくる砂場は、以前そばのお話と題して夜話でお話ししたように、大阪城築城のための資材である砂の置き場に由来します。それがそばとどういう関係があるのか興味のある方はそちらを聞いてみてください。このことわざに似たヨーロッパのことわざに、我が亡き後洪水を来たれがありますが、この言葉はフランス王ルイ15世の愛人だったポンパドゥール夫人の言葉だとされています。このポンパドゥール夫人はフランス王ルイ15世の寵愛を得て、政治に関心の薄かった彼に代わって権勢を振るった女性で、我が亡き後に洪水を来たれという言葉は現在、一般に後のことなどどうでもいいというような、後は野となれ山となれと同じような無責任な言葉として使われています。ただ実際にこの言葉が使われたのは、フランス軍が大敗して落ち込んでいる王を慰めるためだったようで、つまり戦いに負けたその後に起こることについて深く考えすぎては体に毒ですよといった優しいニュアンスだったようです。ただ現在のフランス大統領官邸であるエリゼ宮が、もともと彼女の邸宅の一つだったように、彼女は当時国家の金を湯水のように使ったことで有名だったようで、そういう意味で民衆からの評判はあまり良くなかったのでしょう。実際にはマリー・アントワネットが言ったわけではない。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。という有名なセリフが、彼女の言葉として流布しているのと、構造としては似たようなものかもしれません。ついでですから、最初に、野となれ山となれのイメージとして出た言葉、投げやりと捨て鉢についても簡単に触れておきます。投げやりは陸上競技のやり投げのようなイメージがありますが、いわゆる武器のやりは関係ありません。普通やり投げは狙いを定めて投げますからね。投げ槍の槍には、派遣するの剣の字が当てられていますから。つまり、投げやる、投げ送るといった物事を放るイメージを持つ言葉になります。もう一つの捨て鉢の語源ははっきりしていませんが、修行中の托鉢僧、つまりお坊さんが唯一持つことが許されている鉢を捨てる行為に由来するという説があります。要は修行を投げ出す行為ですね。年寄りの冷や水。年老いた者がその年齢にふさわしくない 無理なことをしたり、若者のように振る舞ったりすることをたしなめたり冷やかしたりする際に使われる言葉ですが、ところでこの冷や水というのは何でしょうか。これを冷たい水を浴びることだと思っている方も多いかもしれませんが、それは誤りだとされています。かつて江戸の町には飲料水を売り歩く商売が存在していました。これが冷や水売りです。江戸は海沿いの町ですから、井戸を掘っても塩辛い水しか出なかったこともあり、幕府は神田上水や玉川上水、要は水道路を整備して江戸の人々の飲料水としていましたが、要は延々と地表を流れてきた小川の水ですから、ちょっとしたゴミも浮いていましたし、特に夏場は生ぬるくておいしくなかったようです。それで地下の岩盤層や粘土層深くまで掘った掘り抜き井戸と呼ばれる特別な井戸から汲み上げた冷えた比較的清潔な水を売り歩く商売が成立していたのです。さらに江戸時代の後期になると、これに白玉などを浮かべ、砂糖などで甘味を加えた冷や水が売られるようになります。冷たい水を入れた桶を天秤棒の前後にかけて売り歩き、柄杓で器に入れて提供しましたが、客の求めに応じて砂糖の量を増やすこともできたそうです。もちろん有料ですが。当時の若者はこの流行りの冷や水を好んで飲んだといいますが、味付けされているとはいえ、要は生水ですから、お年寄りは一度沸かした湯冷ましなどの衛生的に問題のない水を飲んだ方が良いと考えられていたようです。それで年寄りが若者ぶって冷や水など飲んだりすると体を壊すということで、年寄りの冷や水という言葉がことわざとして使われるようになったわけです。今でも飲食店などで水のことをお冷やと言ったりしますが、この冷や水の名残なのかもしれませんね。人は年を重ねればどうしても体力的には衰えてしまうものですから、こういった戒めのことわざが存在する一方、亀の甲より年の甲、医者と味噌は古いほど良い、老いた馬は道を忘れず、といったその経験や知識を尊ぶ言葉もたくさんあります。この老いたる馬は道を忘れずということわざは老馬の血とも言われますが、もともとは中国の古い書物漢碑誌の中のエピソードに由来する言葉です。中国の春秋時代、西の国の軍隊が険しい山を越えて他国に遠征していました。 国を出た頃は春でしたが、戦いを終えて帰国する頃には冬になってしまい、軍隊は冬化粧ですっかり景色が変わってしまった山中で、帰り道がわからなくなって立ち往生してしまいます。そこで軍を率いていた漢中という知恵のある男が、年老いた馬を選んでその縄を解き放ったところ、老婆は迷うことなく道を行き、その後をついていった軍隊は無事国に帰り着くことができたというお話です。なお、ここで登場した漢中は、征の国を強国に押し上げた宰相として知られていますが、漢方の交わりという言葉にも登場している人です。漢方の交わりは、深い友情を表す言葉ですが、これは漢中と鳳祝雅という人物との友情に由来します。ここでは漢中が鳳祝雅について語り残したものの一部を紹介します。昔、鳳祝と一緒に商売をした際、その利益から私が余分に取ったが、彼は私を欲張りだと非難しなかった。私が貧乏なのを知っていたからだ。私が彼のためにしたことが、かえって彼を窮地に陥れる結果となったことがあったが、彼は私を愚か者呼ばわりしなかった。物事にはうまくいく場合と、そうでない場合があるのを心得ていたからだ。私は何度か仕官して結果を出せず、何度もクビになったが、彼は私を無能呼ばわりしなかった。私が時節に恵まれていないことを察していたからだ。私は戦に出るたびに逃げ帰ってきたが、彼は臆病呼ばわりしなかった。私には年老いた母がいることを知っていたからだ。私を産んだのは父母だが、父母以上に私を理解してくれる者は鳳祝である。ちなみに、漢方の交わりに似た強い絆を表す言葉には、水魚の交わりや噴景の交わりがあります。水魚の交わりは、三国志の劉備が軍師として諸葛孔明を招いた際、二人の仲があまりにも良いので、劉備の義兄弟である関羽や張飛が嫉妬したところ、劉備が、二人は水と魚のように切っても切れない間柄だから、と言ったことに由来。噴景の交わりは、歴史書、四季のエピソードに由来し、互いのためになら首をはねられても悔いはない、というほどの強い信頼関係を表します。一日千秋。一日がまるで千年のように感じられるほど待ち遠しい、という意味の言葉です。一日千秋の思いのように、一日を一日と読むこともあって、別に どちらが正しいということはありません。これは古代中国の詩集、詩経の中の一節。一日合わざれば三秋のごとし。に由来する言葉です。ですからもともとは三秋、つまり三つの秋だったわけですが、これが誇張されて千の秋に変化したのではと考えられています。中国では現代でもこの表現においては千秋は使わず三秋を使うそうですし、日本語では三と千は発音も似ていますから、ひょっとしたらこの変化は日本だけで起こったものかもしれません。なお、元となった詩は、彼に会えるかもしれないと、草摘みを口実に出かける乙女の恋心を描いたものです。短いですからご紹介いたしましょう。かのかずらを取る。一日合わざれば三月のごとし。かの河原よもぎを取る。一日合わざれば三秋のごとし。かのよもぎを取る。一日合わざれば山菜のごとし。古い詩ですから解釈はいくつかあるようですが、彼に会えるかもしれないと、クズを取りに行ってきます、よもぎを取りに行ってきますと口実を設けて野に出るものの、しかし会えなくて、そうすると一日が三月にも三年にも感じてしまうという詩です。ここでは乙女の恋心が三つの月、三つの秋、三つの年と段階を経て盛り上がっていきますが、少し気になる点がありませんか。まず、なぜ三つの秋なのでしょう。この詩の季節はよもぎ摘みの季節ですから、おそらく春ですし、四季の初めは春ですから、三つの春と表現する方が自然のような気もします。これにはかつては秋を一年の区切りとして、そこから新しい一年を数えていたからという説があります。以前夜話で、なぜ新年度は4月からと題して、いろいろな年度についてお話ししましたが、現在の日本でもお米の年度、米国年度と呼ばれますが、これは11月が新年度になっています。要は、秋にお米の収穫が終わって、それから次の年が始まるという一年の捉え方ですが、これと同じように、特に農村では一年の一区切りは秋だと捉えるのが自然だったのでしょう。つまり言うなれば、意識の上で四季を春夏秋冬ではなく、秋冬春夏だと捉えていたわけです。また、秋に続く冬、春、夏、三つの季節を三秋、 言うなれば秋三つ分とする表現方法もあるそうですから、ここで言う三秋はそれにあたるのかもしれません。そして春夏秋冬の四季をそれぞれ三ヶ月として合計12ヶ月で1年と捉えると、三秋すなわち三つの季節は9ヶ月ということになります。つまりこの詩は一日がまるで三ヶ月のように感じられるから三秋つまり9ヶ月そして3年へと3段階でエスカレートしていくように作られているわけです。三秋を単純に3回秋が来たらと解釈してしまうと、3ヶ月の次に3年3年と2つ3年が続いてしまいますから、乙女心がいい具合にエスカレートできませんよね。また水詩の表として有名な三国志の諸葛孔明の上奏文の一節、今天下三分して益州疲弊せり、これ誠に気球存亡の時なりの時にも季節の秋の字が当てられているように、秋は古くから重要な季節、大切な時を表すのに使われています。とここで改めて現在の日本の一日千秋の思いという表現に立ち返ってみると、これを一日がまるで千年のようにとするのは現代日本の解釈としては問題ないにしても、もともとの意味を当てはめて考えてみると果たしてどうなるのだろうと少し考え込んでしまいます。もともとの考え方では千秋はつまり千年ではなく千の季節になるわけですから、つまり3ヶ月かける千で3000ヶ月、これを12ヶ月で割って年に直すと250年ということになってしまいます。ああ、あなたに会える日が待ち遠しくて、一日がまるで250年のように感じられる。という。面倒ですね。忘れてください。ひょうたんから駒が出る。単にひょうたんから駒と言われることもあります。意外なところから意外なものが出る、あるいはふざけて言ったことが実現するといった意味の言葉です。このひょうたんから出てくる駒ですが、さてあなたはこれを何だと思っていますか？おもちゃの駒ではありません。現在の表記では一般に将棋の駒の字で駒と書き表しますから、ひょうたんから出てくるのは馬または子馬といったところかと思います。これは張家という中国の伝説の仙人のひょうたんに由来するという説が有力です。日本の七福神のような存在で 中国では八仙と呼ばれる八人の仙人が尊ばれていますが、この中の張家老という仙人は、日に千里も歩くという白いロバに乗っていて、休むときはロバを紙のように折りたたんでしまい、進むときはひょうたんの水をそれに吹きかけて、たちまち元のように戻してまたがるとされています。ここからひょうたんから駒、正確に言えばロバですが、この言葉が使われるようになったというわけです。ひょうたんは古くから水筒として使われてきましたし、外から見ただけでは中に水が入っているのかお酒が入っているのか、はたまた何かの調味料が入っているのか見分けがつきませんから。確かめるには少し出して舐めてみるしかないわけで。それで思っていたのと違うものが出てきてびっくり、なんてことが多かったのかもしれません。西遊記でも名前を呼びかけた相手が返事をすると吸い込まれてしまうという鬼の金閣と銀閣のひょうたんが登場していますし、ひょうたんには不思議なアイテム感とでも言いましょうか。ミステリアスなイメージがあったのでしょう。日本にも鎌倉時代に世に出たとされる宇治周囲物語という物語集に、不思議なひょうたんが登場する雀鳳音のこと、つまり雀の恩返しのお話があります。おばあさんが怪我をした雀を介抱してやり、飛べるようになってから話してやると、後日その雀が小さな種をくわえて戻ってきて、おばあさんの前に落とします。おばあさんがその種をまくと、立派な豹がいくつもなりました。おばあさんはそれを近所にも配って食べましたが、その中でも特に大きな豹を干して、ひょうたんにしたところ、その中からは、お米がいくらでも出てきて、おかげでおばあさんは裕福に暮らすことができました。というお話で、こちらはひょうたんから米ですから。ひょうたんから駒の駒は、もともと米であったという説もあります。ちなみに、昔話の定番ですが、スズメの恩返しには、この後、悪いおばあさんも登場します。裕福になった優しいおばあさんから事情を聞き出した悪い方のおばあさんは、それではと、早速、怪我をして飛べなくなったスズメを探しますが、そうそう見つかりませんから、自分で石を投げて怪我をさせ、そのスズメを解放することにします。やがて回復して、解き放ったスズメが持ってきた種を、悪いおばあさんは同じように撒き、たくさん実ったひょうを、やはりご近所に振る舞いますが、そのあまりのまずさに、近所中が体調不良になって、悪いおばあさんは、大貧粛を買います。それでも大きなひょうを干してひょうたんを作ったおばあさんは、早速中身を取り出しますが、それは米ではなく大量の毒虫で、悪いおばあさんは刺されて死んでしまいました。 というお話で、つまり確かに意外なものが意外なところから出ましたが、こちらは瓢箪から毒虫というオチでしたね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、またのご来店、心よりお待ちしております。おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。